今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第16章11節から18節です。ルカによる福音書第16章11節から。だから不正にまみれた富について忠実でなければ誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。金に執着するファリサイ派の人々がこの一部始終を聞いてイエスを嘲笑った。そこでイエスは言われた。あなたたちは人に自分の正しさを見せびらかすが、神はあなたたちの心をご存知である。人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。しかし律法の文字の一角がなくなるよりは天地の消え失せる方が優しい。妻を離縁して他の女を妻にする者は誰でも貫通の罪を犯すことになる。離縁された女を妻にする者も貫通の罪を犯すことになる。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日もご一緒にルカによる福音書の御言葉を聞いてまいりましょう。今日の箇所はイエス様のことを嘲笑ったファリサイ派の人々に対する言葉が記されています。一見脈絡のない言葉が並べられているように見えますが、全体は彼らファリサイ派の人々の自己満足的自信を突き崩しつつ、時代の転換点に私たちは立っていることを明らかにしています。彼らはイエス様の何に対して嘲笑ったのでしょうか。それは前の1節から13節までの言葉ですが、特に13節のどんな召使いも二人の主人に仕えることはできない、一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。この言葉に反応したと考えてよいでしょう。なぜなら彼らは金に執着するファリサイ派の人々だからです。これまで見てまいりましたように、ファリサイ派というのは自分たちを律法を遵守しているものと自認し、律法を守らない罪人や汚れた者たちとは分離した清い集団と考えていました。そのように自認していました。いわば神様に最もよく仕えているという自信を持っていた人たちです。そんな彼らは金に執着する人たちでもあったのです。この金に執着するという言葉は直訳しますと、金を愛するという言葉で、一言で言うならば、神様によく仕えている私たちは祝福され、当然お金にも恵まれている。こう考えていたのであります。彼らは自分たちの裕福さに神様の祝福を感じ、同時に自分たちの正しさの表れでもある。こう誇っていたのであります。それは決してファリサイの人 たちだけの価値観ではありませんでした。人に尊ばれるものとありますように、多くの人も律法のことをよく知っていて、私たちこそ律法を正しく守っていると大きな顔をし、人に教師として教え、それでいて立派な長い衣を着て、いつも食事の席では上席につく、そんなファリサイ派の人たちのことを立派な方だと尊んでいたのであります。まあ、確かに律法をたくさん暗記するほど頭がよく、自分は正しいと高みに立って人に講釈をし、罪人と言われている人たちには厳しい姿勢で断罪し、大きな家に住み立派な服を着ている人はいつの時代でももてはやされます。そして彼ら自身も自分の正しさを見せびらかして自己満足している。この世はそのような人を尊ぶものでもあります。しかしイエス様ははっきりと、人に尊ばれるものは神には忌み嫌われるものだ、こう言われます。イエス様はこのように人に自分の正しさを見せびらかし、その自分の正しさを拠り所として生きており、その正しさへの報いとしての富に執着し、それゆえにイエス様の教えに反発し嘲笑っている人々に対して、16節でこう告げておられます。律法と預言者はヨハネの時までである。それ以来、神の国の福音が告げ知らされ、誰もが力ずくでそこに入ろうとしている。これもまた分かりにくい言葉ですが、一つはっきりしているのは、今や新しい時代が始まっているのだとイエス様が語られていることです。律法と預言者の時代が終わり、今や神の国の福音が告げ知らされる時代が始まっていると言われているのです。そしてその新しい時代はヨハネの時から始まっている。このヨハネというのは、いわゆる洗礼者ヨハネのことです。ヨハネは神の国が近づいたことを告げ、罪の許しを得させる悔い改めの洗礼を授けることによって、救い主イエス・キリストが神の国イエス・キリストの道備えをされました。そのヨハネと入れ替わるように、今や主イエス・キリストが神の国の福音を告げ知らせておられるのであります。こうして神の国の福音の時代が始まり、今やその神の国に誰もが力ずくで入ろうとしている、そういう時代である、新しい時代の始まりである、こう言われているのであります。今日の箇所でこの誰もが力ずくで入ろうとしているという言葉、これが最も分かりにくい言葉かもしれません。前の口語訳聖書では、人々は皆これに突入しているとなっていました。この言葉の一つのポイントは、誰もがとか人々は皆と言われていることです。一部の人、ユダヤ人、さらにその中でファリサイ派のように律法を厳格に守り行っている人たちだけがではなくて、誰もが皆神の国に入れるようになっている、神の国が今やすべての人に開かれているのであります。力ずくで入ろうとしていると言いますと、何かこの自分の力でという感じが強くなり、突入しているというと、何かの力によってという感じが強くなりますが、いずれにせよこれは、だけ激しい言葉で、無理やり乱暴な仕方でという、こういうニュアンスの言葉なんですね。 ですからヨハネが現れイエス様が来られたことによって神の国がすべての人に開かれ、それまではそこに入ることができなかった者たちも無理やり、いわば乱暴な仕方でそこに入る、あるいは入れられるということが起こっている。それが今の時代なのだ、こうイエス様は言われているわけです。ここでは前の箇所の不正な管理人が不正な手段を使ってでも、いわばなりふり構わず自分の救いのために奔走した姿を重ね合わすと、まさに力ずくで神の国に入ろうとする人の姿と重なってまいります。そういった意味で力ずくで、あるいはこの突入するように乱暴な仕方で無理やり、それでも神の国に入ろうとしている、そういう時代なのだと言われているわけですね。しかしもちろん神の国は人間の力で無理やり入ることはできるものではありません。みんながこう入ろうとしても入れるものではないわけです。そうではなくて、そこに迎え入れてくださる神様の恵みによってこそ入ることができるものです。そういう意味では、ここの力ずくで入るという訳は適切でないとも言えます。そこである人はここを激しく招かれていると訳したらよい、こう言っています。ああ、なるほどと思いました。14章には盛大な宴会を催した主人がその宴席を埋めるために通りや小道から人々を無理やりに連れてくるという話があったことを思い起こします。まさにこれは神様の方が力ずくで人々を神の国へとかき集めるという話でした。この話を思い起こすことで今日のこの箇所の意味がよりわかるのではないかと思います。いずれにしても神様の激しいそして力強い愛によって救いに預かるのにふさわしくないと思われていた、そういう罪人たちが今や神の国に入る、その意味である意味大変激しい救いの出来事が今や生じている、そういう時代、新しい時代が今や始まっているのだとイエス様はここで告げておられるのであります。この新しい時代に身を置いてみるならば、ファリサイ派の人々の人に自分の正しさを見せびらかし、その正しさの報いとして救いを得ようとする姿は、もはや時代遅れの姿です。自分の正しさにより頼み、正しさの報いとして救いを得る時代はすでに終わっているのであります。不正な管理人の例えもそのことを語っていました。もはや問題は自分が正しいか不正かではなく、そんなことよりも迫っている滅びの危機を本当に真剣に受け止め、自分を迎え入れてくれる友を得ること、しかも永遠の住まいへと、何よりも神の国へと迎え入れてくださる神様であるイエス様を友として得ることをなりふり構わず求めていくことこそが大切だということをこの話は教えているのであります。イエス様を求める、そのことへと私たちを向けさせているのであります。もちろんそれではもう律法は必要ないのか、律法を守る必要はないのかという思いが生じます。17節18節はそういう思いへの答えとして語られていると言えるでしょう。イエス様はこう言われます。しかし律法の文字の一角がなくなるよりは天地の消え失せる方が優しいと。律法を守っているというその自分の正しさをよりどころとすることが時代遅れだというなら、もう律法などいらない、守らなくてよいということかと反発する人々が ファリサイ派の中にも多くいました。しかしイエス様は、そうではない。神様が与えてくださった律法は、天地の続く限り意味を失うことはない。こう言われています。そしてそのことを具体的に示すために、18節が語られています。妻を離縁して他の女を妻にする者は誰でも、貫通の罪を犯すことになる。離縁された女を妻にする者も、貫通の罪を犯すことになる。というこの言葉であります。これは律法の言葉をさらにですね、イエス様が語ってくださっているのであります。突然離婚についての教えが語られていることに唐突な感じを受けますが、これは神の国の福音が告げ知らされる新しい時代においても、律法が意味を失うことはないことを示すために用いられている一つの具体例であります。律法についての律法とそれに対するイエス様の教えは、マタイによる福音書の第5章31節32節にもあります。そこにも語られていますように、律法には、妻を離縁する者は離縁状を渡せとあります。つまり夫が妻を離縁することは、律法で基本的に認められていたのであります。ファリサイ派の人々はその律法を解釈して、どういう事態ならば妻を離縁できるかを議論していたようであります。例えば、妻が姦淫の罪を犯した時だけだという人もいましたが、中には少しでも気に入らないことがあったら離縁できると言っている人もいたようであります。しかし、イエス様はここで、妻を離縁して他の女を妻にすることは、貫通の罪を犯すことだと言っておられます。これは律法に語られているよりずっと厳しい教えです。しかし、これはイエス様が律法の内容を勝手に厳しく変えているということではありません。イエス様が語っておられることは、主なる神様の御心に即して、この掟を理解するならこうなるという、そういう教えなのです。主なる神様が結婚、夫婦という秩序を私たちに与えてくださったのは、主が結び合わせてくださった夫と妻が一体となって、神様の祝福のもとで共に生きていくためです。それが神様の御心なんですね。律法の中に離縁について語られているのは、人間の罪や弱さのゆえに、どうしてもその夫婦としての関係が維持できなくなってしまう場合のためであって、この掟は決して積極的な意味を持つものではありません。つまり、どんな場合なら離縁できるかなどという議論をすべきものではないのです。ここに典型的に示されているように、ファリサイ派の人々は、律法を字面で捉えて、それを守ろうとしています。それは彼らが律法を自分の正しさを見せびらかすための手段としているからです。しかし、イエス様は、そのようなことから自由に律法の本当の精神を汲み取り、それを生かそうとして教えておられる。つまり、イエス様によって神の国の福音がもたらされた新しい時代においてこそ、律法の精神は本当に生かされていくのであります。富の問題においても同じことが言えます。自分の正しさをよりどころとしている時代遅れの生き方においては、その正しさへの報いを求める思いが生まれ、その報いの印としての富への執着が起こります。平たく言えば、神様に従って正しく生きていれば、富も与えられるはずだという、そういう思いです。しかし、イエス様の十字架と復活において示された神様の激しい、そして力強い愛によって、私たちの罪は許され、本来ふさわしくない私たちが無理やりに神の国に迎え入れられるという、 そういう福音を信じる新しい時代が始まっているのだ。そしてイエス様によって救われる時代にあっては、もはや報いを求め、見返りを求めて神様を信じる思いから、私たちは解放されているのであります。この新しい時代に生きる私たち、その信仰は神様が恵みによってすでに与えてくださっている救いに感謝して生きることではないでしょうか。その信仰によってこそ私たちはお金に代表される富への執着から解放されるのであります。富の捉え方が変えられて、富は私たちが神様が私たちにこの人生を営んでいく手段として預けてくださっているものであり、それを用いて神様との良い交わりをしっかり築いていくことこそが、その最も適切な用い方なのだということを示されているのであります。このことをわきまえて生きることによってこそ、私たちは富に振り回される、また富の奴隷として生きる、そういう生き方から解放されているのであります。私たちは今なお富が力を持ち、富に裏付けされた人が力を持っているように見える、そういう社会に生きています。しかし、イエス様が来られ、救いの道を開かれた今、私たちが最も熱心に追い求めるのは、神の国なのではないでしょうか。神の国、神様の恵みのご支配が、主イエス・キリストによって到来している、その福音を信じて、神にこそ仕えて生きることによって、私たちは富に翻弄されず、本当に価値あるものである、主の恵みと愛に生きるものとなっていくのであります。今週も共に主イエス・キリストの恵みに目を向けながら歩んでまいりたいと願っております。祈りを捧げます。私たちのためにこの世界に来てくださり、私たちに救いの道を開いてくださった主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。主よ、あなたはその開いてくださった道に罪深い、またあなたの恵みのことをはっきりと知ることの鈍い私たちを招き入れてくださり、そして何よりも熱心に私たちを導いてくださいます。幸いを覚え、心より感謝いたします。イエス様が来てくださったその新しい時代は、これまでの自らの力によって救いに至るそのような道ではなく、またあなたによって選ばれた者たちだけが祝福のうちに生きる、そのような時代ではなく、あなたから遠く離れていた者、罪深い者であるこの私たちに、あなたが救いの道を開いてくださり、そして入れてくださっていることを覚えて感謝して生きる歩みであることを教えられ、心より感謝いたします。どうぞ私たちの目をいつもあなたへと向けさせてくださり、また恵みをしっかりと受け取り、感謝の心で満たされて歩んでいくことができますように導いてください。そしてあなたの福音によって御言葉を理解し、律法主義者のようではなく、また無律法主義者のようでもなく、あなたの愛によって生かされているものとして、あなたを愛し、隣人を愛して生きるものとさせてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。